広島県にお住まいの福田清子さんは現在82歳。今から66年前の昭和20年8月6日、爆心地から北へ約 1.5 キロメートルほどのところにある生まれ育った金光教横川教会にいました。福田さんは当時15歳。空を見上げると原爆投下直前の B-29 が目に飛び込んできました。
父の介護をしながら掃除しよう思ったら、父がね、今警戒警報が解除になったけど、どうも日本の飛行機の音じゃないって言うんですよ。それで私はね、掃除する前に障子を開けまして見たんですよね。したらね、西から東へ飛行機が飛ぶのは見たんです。それでまあそれを閉めました。戸を閉めて掃除をしよう思ってかがんだところにピカッと光ったんですね。そこから放射能というかピカッと光って、両手両足をやられたんですね。まあとにかくこれはおかしいな、明日へ誰かの上いっぱい乗っとるし思ったら、やっぱ家の梁が足のところかかってたんですね。
倒壊した家の下敷きになり身動きが取れなくなった福田さんに燃え盛る炎が近づいてきました。
お父さん、お父さん、助けてって言ったら、父もおそらく下敷きになっとったんでしょうけど、体の弱い父が先に出たんですよ。はい、出たんですね。それで声を聞いて助けに来てくれたんです。私の体の上に木とか瓦とかいっぱい落ちてますからね、出られんのですよね、私が。ほんで父は一生懸命瓦を投げ投げね、もう週をずっと燃えてるから、父は出てくれ、わしはお前を置いといてよ、逃げん言うて言うんですよね。うちがこの左の足にどうしても大きな針がね、抜けないんですね。まあとにかくここに行って一緒に死んだんじゃいけんと思うから、私は逃げてくれ言ったんですよ。ああ、もうこれで覚悟を決めよう思って思うとったら、父がもげてもいいけや、足を引っ張ってみてくれって、お前を置いといてよいかん、周囲燃えてきおるのも分かるんですけど、その中で父がそう言いながら、金子様、金子様ってもうお願いしおりました。そしたらね、スッと抜けたんですよ。
左足を負傷した15歳の少女は、片腕に病気のお父さん、もう片方の腕にお父さんを休ませるための布団を抱え、炎の中をとにかく逃げました。
もう家が全部倒壊してるから、それであっちこっち燃えてるんですよ。ですからその間をくぐって逃げてるいうことが精一杯でしたね。その中にはやっぱり亡くなって倒れとる人もおるし、川の方へ逃げていきおる人の方が多かって、牛とか馬とかああいうのがもうたくさん死んでおりましたね。でもね、もう父を助けたい一心だったですから、片手を持って布団を持って歩いていくんですが、ところどころ屋根の下へそのお布団を引かしてもらって、父を寝さして、それからちょっと気分が収まると、はあ、もう父がまたどっかもうちょっと向こう行こうって言って、ずっと歩いていったんですよね。私はもう父が亡くなったらもう一人ぼっちになるいう思いがね、強かったです。父をここで亡くしたらどうしようかいう思いだから、とにかく父を助けないっていう思いが強かったですね。
日暮れ頃には爆心地から随分離れた避難所に、なんとか必死で逃げ延びた福田さん親子でしたが、翌年病気が悪化したお父さんは亡くなりました。戦争が終わり、66年経った今でも、この時の体験を話す福田さんの目には涙が浮かびます。
最終的に泣いたり苦しんだりするのは市民であり子供であるですからね。だからもうこういうことはもう私らのような経験をすることは、もう次の代の子にはね、させたくないですよね。 でもね、とにかく一時はね、原爆の話をするのがものすごい嫌だったんですよ。そう思い出したくないいう思いで、いやいやもう私もう思い出しただけでも涙が出るけど、人の前で話をすることを要せんって言うてね。
あまりにも悲惨な原爆の体験は、その後何十年経っても人には話せずにいた福田さんでした。しかし今から7年前、福田さんの気持ちに変化が現れました。
孫が原爆の資料館へ修学旅行で来たりした時にね、はあ、これはやっぱりうちの子供にも孫にもね、知らしとかにはいけんいう思いがだんだん強くなったんです。いつもね、おばあちゃん原爆の話したらまた泣き出す言ってからいつも孫にも言われるんですけど、原爆の恐ろしさの少しでも分かってもらったらね、いいんじゃないか。まあ孫を通じて感じましたので、戦争を知らない今の子どもたちに少しでも知ってもらえば平和になるんじゃないかと思うんですよね。でまあ資料館行って6年生ぐらいの子どもを言ったらやっぱり怖がりますからね。戦争はいけません。
ご自身のつらい体験を人に語っていくことを決意した福田さん。今日この放送の収録に出かけるとき、お孫さんが、おばあちゃん、今から原爆の話しに行くん、ご苦労さん、と声をかけてくれたそうです。福田さんの平和への祈りは、お孫さんの心にもしっかりと届いているのでしょう。